皆さんこんばんは、デカプーです。2月9日土曜日午後10時を回りました。チャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送を開始します。毎日寒いですけれども、皆さん体調崩されてないでしょうか。今週はちょっと風邪っぽくなったりですね、バタバタしながら相変わらず過ごしてはいたんですけれども、とりあえず復活しましたので、今日も少し何かお伝えできればなと思っています。たまたま、妻がジョルダンの乗り換え案内を使いたいっていうことでしたので、そういえばやってなかったかなと思いまして、それを今日の、題材にしたいと思います。以前にこれはなんだっけ、忘れちゃった、トレインタイマーの紹介をもしかしたらしたかもしれないんですけど、それもちょっと定かではないので、とりあえず、ジョルダンの乗り換え案内の方をご紹介します。ジョルダンの乗り換え案内っていうのはのいいところということで、私も妻も乗り換え、あと乗り換えの時に番線、乗り換えホームが分かる方がいいよねっていう話で、以前あのナビタイムの紹介も無料でできるよってことでしたんですけども、安定していつも使いやすいものをということを考えると、乗り換え、ジョルダン乗り換え案内の、ジョルダンの乗り換え案内プラス、これは有料アプリ無料版がありますけれども、有料版と無料版では差がありますので、今日は有料版の方の紹介をしたいと思います。あとは、今日は何をやるかまだ決めかねているんですが、進み具合でやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、今日は聞こえてますよね。一応確認したんですけど、聞こえてますよね。特に、聞こえてないというツイッターはないかな。はい、RT があるだけですね。はい、特にないようですね。すいません、イヤホンが抜けてしまいました。いてちょっとお待ちください。乗り換え案内プラスの方も、これで聞こえますかね。すいません、URL をアプリの方流してなかったですね。 乗り換え案内で検索していただいて、ジョルダンの乗り換え案内、有料版の方を落としていただくと15日間は無料で使えると思いますので、まあ、それでお試しいただければいいかなと思うんですが、無料版と有料版の違いですけれども、多分だと思いますが、フルに動作しないと私は困ったので、ちょっと無料版の方の検証を実はあまりしてないんですけれども、乗り換え案内の機能の中に、マイルートといって普段使える、普段からよく使うルートの登録をしたりとかができます。で、これはもしかしたらできるのかな、無料版できないのかな、ガラケーではできないんだそうです。ガラケーでできなくて Android でできるっていうのもなんかおかしいよねということでできないのかな。で、プラス検索っていう項目があって、その乗り換えというか、乗車駅と下車駅を入力して検索、まあ、時間帯指定して検索することは無料アプリでもできるんですけれども、その検索結果から1本前とか1本後、それから前後の列車の検索が、多分無料版ではできないんだと思います。で、これ結構前後の列車というのは便利なんですね、はい。で、この乗り換え案内の、このジョルダンの乗り換え案内のアプリは、iPhone でも、iPhone 版と Android 版が存在します。で、どうも App Store と、Google の Play Store の、その決済のシステムの関係で、なんだ、一元化できないんだそうです。その何が一元化できないのかっていう と、支払いの関係の部分が一元化できないんだそうです。何が言いたいかっていうと、この、ジョルダン乗り換え案内の、アプリは、1ユーザーが、6台だったかな。6台まで1個のユーザー ID で、保有できるんですね。だから 6台までは、1つのユーザー ID で使えるので、例えば月額200円だっけ300円だっけぐらいなんですけど、その金額が要は1台分 1ID 分だけ支払えば6台で使うことができるんだと思います。で、それは説明見た感じで確かそうだったと思うんですけども、でそれは今も変わってないと思うんですが、ただし私6台までできるんだと思って、iPhone4 を前持っていたとか、 今も持ってありますが、その ID で、まあ、Android 版の登録をしようとしたんですけど、新規のユーザーとして違う ID が勝手に付与されちゃって、取れなかったんですね。要は共有できなかったんですね。で、そしたらさっきお話しさせていただいた、まあ、Android 版と、iOS 版では、まあ、そういう決済の問題があって、決済の仕方の違いがあって一元化できなくて申し訳ないっていうような、ジョルダンの方からの返事があって、でもこうやって申告いただいたユーザーの皆様には、 1ユーザー ID で、共有化できるように手続きいたしますっていうことでやってくれました。ただ、例えば端末がその後変わるとかメールアドレスが変わるとか、その時に端末が変わるじゃないや、環境の更新、例えば1年間支払って次の更新とかの時に、言っておかないと、もう片方の、要は例えば Android で私が使っていて iPhone の方も一応ユーザーとなってるんですけれども、Android の方を更新した時にジョルダンの方にメールで連絡して、課金手続きをしたから iPhone の方でも使えるようにしてくれっていう話をしないと、なんだ、お金支払ってません、課金手続きを行ってくださいっていうようなメッセージが流れてしまうという現象が起きるようです。で、それをすっかり忘れていて、実は今日どっちもやってみようって思っていたんですけど、課金手続きをしていなかった、課金手続きをAndroid の方でしていて、iPhone の方でもう使えるようにっていう手続きをし、し忘れていたために、まともに今日はデモンストレーションができないかなと。そんなの調べてからツイートを流せという話があるんですけども、まあ、そういう状況になっています。まあ、で、ジョルダン乗り換え案内の、機能、としては、私が便利だなと思って使っているのは、電車だけでなくて高速バス、まあ、高速バスもそうだし、あとリムジンバス、空港リムジンバスですね、と、主要の路線バスも、時刻表の検索ができるというのが強みだなと。私今仕事に通うのにバスをメインで使っているので、これは非常に便利に使ってます。ただ、JR の時刻表と違って、改正時期にすぐに改正されないで、去年の改正だったか一昨年の改正だったかは1ヶ月以上変わらなかったですね。で、これは以前の時刻表ですので、変更されている場合には対応しておりませんのでご注意ください。だったら表示させるなよっていう気がするんですけどもまあ、バス使える、使えるの、もう本当に、新しい情報でございますが、トレインタイマーって無料アプリがあって、嘘か本当か知りません、私は言われたことをそのままお伝えいたします。トレインタイマーバス使える、なんかバスの時刻表が使えるらしいんですけど、よくわかりません。トレインタイマーのトレインタイマーと、まあ、トレインタイマーは後でちょっと説明しますけども、話飛んじゃってすみませんね。トレインタイマーは、オンライン上で、オンラインというか、まあ、要はインターネットでつなげる状態の時に、その駅の時刻表を落としておくんだっけね。で、そうするとオフライン時でも、それが保存されていて、オフラインだろうがオンラインだろうが、いつでも見られるというのが特徴です。それに対して、乗り換え案内の方はオフラインでは確か使えないかな。オフラインでは検索ができない。で、検索履歴見るときも結局ネットにつながるのでできないんじゃないかなと思います。ただトレインタイマーは乗り換え案内ではないので、その駅の時刻表しか見られないはずです。でもパッとこう今いる駅の何分に電車あるかなっていうときにごちゃごちゃしなくても、駅名入力してどの方のっていうのが結構めんどくさかったりすると、トレインタイマーでこうあらかじめこの駅とこの駅とこの駅みたいに登録しておけば、その駅の時刻表が見られるという、こう利点があるのかな と思います。で、すいません、ジョルダン乗り換え案内の方の話に戻りますけれども、ジョルダン乗り換え案内は、出発到着経由地が選べて、時間が発時刻着時刻で設定ができて、行きと帰りの、が1個のボタンでポンと入れ替えられます。なので行きってところに例えば、東京行き、あ、行きじゃねえ、行きの、行きじゃないってだから、出発地東京、到着地どうしようか名古屋にしたときに、それの反対で乗りたいときに、その画面の一番右上にある駅名逆転とかいう駅名交換だからなんかそういうボタンがあって、まあ、ボタンとしかどうせ読まないので、そのボタンをポンって押すと、出発地と到着地が、ポンと入れ替わると。
読んだ。
まあその辺は今あのデモンストレーションしますので、デモンストレーションさせていただきます。で、まあ、そういうことが可能です。でこれは、iPhone と iOS 版と Android 版では微妙に仕様が違います。でちょっと最近 iOS 版を触ってないんですけれども、この逆転させるのはね、iOS 版にあったかな。駅名入力の脇にボタンがあって、そのボタンをやると過去に入力した駅名のリストがバーッと出てきて、そこから選ぶっていうことも可能なので、それはそれで使うと便利だなと思います。で、ガラケーもありますね。ガラケーも過去に検索した、リストの中、そっちの話。いろいろと後ろからポンポン言われておりますが、ガラケーでも行き帰りの変換は簡単にできるそうですね。はい、ガラケー使いやすくていいよね。ちょっと拗ねてみたりしながら、やっておりますけど。で、あとはですね、有料版でしかこれはできないんですけれども、乗り換え時間の設定、早い、普通、遅め、とっても遅めみたいなのが、要はゆとりを持って乗り換えられるとかね、あとは積極的に有料特急を使うとか、まあ、使わないで検索するとか、まあ、そういうのもあります。で、使うにしておかないとバスの検索が確かできないんですよ。なんでかはその仕様ですのでよくわかりませんけれども、はい、で、iPhone の場合には、時刻表ってボタンが左上の方に確かあって、そのボタンを押すと、その登録しておいた、時刻表一覧みたいなのが出てきて、それをポンと押すとすぐ時刻表が見られるんですけど、Android の場合には、メニューを開いて、その他を開いて、時刻表履歴ってところから、過去に検索した時刻表の一覧を出して、例えば、東京だったら東京の山手線の、山手線の時刻表なんか見ないよね、あの3分1本くんだから。いや、東京から、長野新幹線で長野行きの電車を見るとか、いうのはその過去に一回その時刻表検索をしておけばその時刻表を見ることはできます。慣れてしまえばこの手間の量だったりこう仕様が微妙に違ったりしますけども、できることに変わりはないみたいです。最初できないんだなって Android で思ってたんですけれども、いろいろいじってるうちにできることは分かりました。で、 Android ではボタン一番最初の画面が出発地到着地経由地時間 等々が出てて、一番下に、マイルートとか時刻表とかボタンが出てるんですけど、その一番下のいろんなタブのメニューだけ読みません。ですけれども、時間とか、日付とか、検索開始と現在時刻で検索っていうところは、読みます。で、iPhone の方は今現在本当にどういう状況になっているかちょっとわからないんですけども、私が使っていた去年の7月ぐらいまでは、検索開始ボタンも検索開始ボタンと読まないでちょっと変な読み方をしていました。ただ、何でしたっけ、あのボタンってしか読まないっていうやつを ラベル変更でしたっけ、なんかあの2本指で3回タップの長押しだかするとピョンピョンピョンとか言って、で、あのそのラベル名の変更ができるので、それで変更することができるんですけれども、変更したすぐあとは検索開始って入れてれば検索開始って読むんですが、一回検索してまた戻ってくるとなんか違う読み方に戻っちゃったりするので、ちょっと安定しないかなっていうのがあって、あ、音声で iOS 端末を使いながら iOS 端末上で乗り換え案内を使うのはあんまり使いよくなかったなっていう印象が私の中ではあります。だから Android でも期待してなかったんですけども、だから私は Android の方が iOS よりも乗り換え、ジョルダンの乗り換え案内プラスに関しては使いやすいなという印象がありました。というわけで、まあ、妻にも紹介したんですけども、一応そんな感じの特徴があります。じゃあ、ダウンロードしてきた状態です。乗り換え案内開きます。
乗り換え案内編集ボックス乗り換え案内、
乗り換え案内というのを最初に表示しますと、
乗り換え案内編集ボックス LV 体育館小湊鉄道、
はい、ですね、画面の構成を先に説明します。画面の一番上にタイトルが出てます。これは
乗り換え案内
と読みます。画面の真ん中、上の真ん中辺ですね、を触ると乗り換え案内と読みます。この一番上の両サイドに ボタンがありますが、左端と右端にボタンが存在します。左端には
マイルートボタン、
こう読むんじゃん、マイルートボタン、右端には
駅名入隊ボタン、
駅名入れ替えボタンなんですけど、入替えボタンと言いますね、はい、があります。どういうことかと言いますと、
編集ボックス千葉県管センター小湊鉄道、編集ボックスタップする2010編集ボックス、
はい、
編集ボックス AV 体育館小湊鉄道、
まあ今これバスになっちゃってますけれども、JFE 体育館コミナ、かっこ小湊鉄道、というふうに出てて、到着地がガンセンターになってるんですけれども、これを、
駅名入隊ボタン。
出ると、出発地のところが、
編集ボックス、千葉県ガンセンター小湊鉄道編集ボックス、AV 体育館小湊鉄道。
というふうな順番に入れ替わります。出発地、到着地とちょっと読んでくれないので、編集ボックスが、さっき言った乗り換え案内の下にすぐありますので、そこからすぐ下に降りると、一番上が出発地、二番目が到着地になります。この出発地と到着地の隣には、右側に、というのが、どっちにもボタンがあります。出発地の脇にも、到着地の脇にもあります。そして、
編集ボックス、編集ボックス、経由地、2013年2月、編集ボックス、経 研修ボックス AFE 体育館研修ボックス、
うん、すいませんね、一番上から出発地、到着地、経由地と並んでいます。経由地のところだけは一番左側を触っていけば経由地と読みます。で、一番その3つのエディットボックスの右側にはボタンがありまして、このボタンをタップすると過去に入力したもの、過去に検索した駅名が、駅名なりバス停名がここに出てきます。例えば出発地の脇にある
編集ボックス、編集ボックスボタン、
ボタンを押すと
1件18件目から18件目までを表示しています。千葉県がんセンター小湊鉄道 A 津田 AFE 体育館小湊大網海浜幕張千葉県がんセンター千葉駅東口千葉からの原新宿徳田錦糸町浅草橋稲毛東京東口、小湊千葉駅、千葉中央バス、高梨駅、千葉中央バス、東京、高梨駅、千葉中央バス
というふうな感じで出ています。で、その、一番下に
入力履歴、マイポイント
というのがありまして、例えば入力の履歴からではなくてマイポイントというものを登録しておくと、私は登録してないんですけども、もう必ずこの駅は使うんだと。だけど入力の時めんどくさいからっていう意味でこのボタン、マイポイントってところで例えば、何でもいいんですけど船橋とか、秋葉原とか、そういうのを全部登録しておけば、この今この出てるボタンってところの最初は、入力履歴ってところになってますけども、この右側のマイル、マイポイント、
入力履歴、マイポイント、アラート、乗り換え案内、乗り
換え、アラートって言ってすぐ切り替えますので、
マイポイント、マイポイントはありません、
まあ私は入れてないのでありませんと言いますけれども、ここにマイポイントで登録している駅名が表示されます。なのでここから選ぶことも可能です。そして、これはその経由地のすぐ下にある、ものです。22時24分発と出てますが、これ一応ここをタップするとどういうふうな、仕様になっているかというと、
午後10時30分です。
画面のど真ん中にこの、時間の、ボックスが出てきています。で、
始発
選
択するにはタップします。終電、着時刻、終電
という項目があります。で、その下、始発のすぐ下に、時間の字の部分ですね。
編集ボックス20始発始発時間を進める編集ボックス時間を戻す、
で、このよく読みますねこれ、始発の下にプラスボタンが、目で見ると表示されています。で、それは時間を進めると読みます。で、これを1回タップすることに
時間を進める、23時24分0時24分1時24分
というふうに戻るときは
時間を戻す、
という感じに戻ります。で、その隣
編集ボックス24、
これは、発時刻の下にこの分の桁が出てます。これも
分を進める、分を戻す
というふうな、読みをします。で、その分の脇ですね、
現在時刻発ボタン、
現在時刻発ボタン、
経路検索
ボタン、で、
キャンセルボタン、
OK ボタン、キャンセルボタンは、時間と分のすぐ下に横長に2つボタンがあります。で、あ、別に 今の時間でいいや、時間合わせなくていいやっていう時は、現在時刻ボタンで、押します。そして、まあ、これちょっと戻します。画面を戻すとその下にも 経路検索ボタンというのが出ています。で、まあちょっと乗り換え番線とかも見たいのでちょっと駅名を切り替えます。
ボタン線乗り換え案内、乗り換え1軒18軒目から18軒目までを表示しています。つなぎ乗り換え案でボタン電卓編集ボックスボタン乗り換え案内、乗り換え案内1軒18軒目から18軒目までを表示しています。
高田馬場にでもしとこうか。
高田馬場乗り換え案内、
はい。で、高田馬場で
経路検索ボタン、
経路検索ボタンを押します。
アラート乗り換え案内読み込み中、乗り換え案内ティップス経由校、乗り換え案内、乗り換え案内、1軒中10軒目から11軒目までを表示しています。
結果が出ました。
3つが集休に
一番上から読みます。
1時間20分乗り換え3回670円かっこ早安し、
早安しというのはですね、早い安いという、まあ分類に出てる、括弧して早い安いっていうふうに書いてあります。そのこの画面の一番上、
9分の2秒22時24分発括弧経路6分の1、
経路6分の1ってことは経路が6経路あります。そのそうやって言うところの一番右側、
ボタン向こう、
ボタン向こうとボタンってあります。ボタン向こうって言ってるのは、これが今1個目なので、左に戻すことはできません。右、このボタン、もう1個ボタンを押すと、次の経路、第2候補として出ている経路が出てきます。それをずっと押していくと、まあ、第3候補、第4候補、第5候補というふうに出てきます。そしてその下ですね。
1時間20分乗り換え3回670円、かっこ早やすし。
1時間20分で行くのが一番最短ですよと。
プラス検索ボタン。
プラス検索ボタン、これはまた後でやります。その下ですね、
路線アップで運行状況を投稿、22時作地2つが主急22、30蘇我乗車1コロン中央運賃400円、
蘇我で中央に乗りなさいと、22時30分に乗りなさいと、言っています。
内房線、千葉駅乗車コロン6分、
内房線で千葉駅に乗車時間は6分ですよと。
総分22時36分、22時39分、9番線千葉乗車1コロン458号車乗り換え3分、
乗り換え3分ですと。千葉線に乗って千葉に行ったんですよね。でこの中央っていうのは、中央で乗れ、まあ電車の大体中央で乗れば、乗り換えが楽ですよと、階段の位置を示しています。だから前後ろとかね、中央後ろとか、あ、中高かな、要は中と後ろというふうに出てることもあります。で乗り換え番線が8番線って言わなかったっけ、
内房線かっこ千葉駅乗車コロン6分、22時36分、22時39分、9番線千葉乗車1コロン458号車乗り換え3分、
4号車と8号車に乗ってれば乗り換えで階段が楽ですよと。うん、言ったね。
総武線快速、括弧栗浜駅乗車コロン15分。
8番線に行くと、あ、9?22
時36分、22時39分、9番線千葉乗車1コロン458号車乗り換え3分。
ということなので、これはここで言う乗り換えは、この今言った中央は、あ、今言、すいませんね。
2つが主級22、30、蘇我乗車1コロン、中央運賃400円。
この蘇我乗車1って言ったのは中央。これは千葉で乗り換えるために中央に乗りなさい。ということです。そして、次の、
22時36分、22時39分、9番線千葉乗車1コロン、458号車乗り換え3分。
4号車、8号車乗り換え3分と言ってます。で、9番線に乗り換えると、次の乗り換えのために4号車か8号車に乗りなさい。ということのようです。
総武線快速、括弧栗浜駅乗車コロン、15分。
15分乗ります。
22時54分、22時57分、1番線船橋乗車1コロン、246号車乗り換え3分。
船橋に乗り換えるんだ。これ、夜時間が遅いので、 ちょっとイレギュラーな乗り換えになってますけれども、まあ大体錦糸町乗り換えたり、東京で乗り換えたりするんですけど、なぜか船橋で乗り換えてますね。で、船橋で乗り換えると、
総武線各で22時54分、22時57分、1番線船橋乗車1、コロン、日本6号車乗り換え3分。
あ、船橋も番線言うね。船橋に着いたら、1番線に乗り換えなさいと。4号車か8号車に乗ってれば船橋で246した、
やだね。22時36分に総武線快速括弧栗浜駅乗車コロン15分、22時54分、22時57分、1番線船橋乗車1コロン、246号車乗り換え3分。
いや、これは違うの。これは246号車っていうのは次に総武線の確定、これが
総武線確定括弧御茶ノ水工場乗車コロン3分。
このお茶の水行きの総武線確定に、乗り換えなさいと。で、その乗り換えが246号車ですよと。だからこの総武線確定に乗るときには246号車に乗れっていうことなんですね。ちょっと順番が微妙なんですけど、まあ考えればわかります。で、3分ってことは多分西船で乗り換えさせられてる。
23時0分、23時7分、西船橋乗車1コロン、1号車乗り換え7分、運賃270円。
1号車、9号車、10号車のどこかに乗り換えろ。
東京メトロ東海線、かっこ中野行き乗車コロン、43分。
で、西船橋で東京メトロ中野行きで43分間乗りなさい。そうすると、23時50分に高田馬場で着くと。10時半に出れば高田馬場行けるんですね。で、まあ、そのさっきの高田馬場は、
東京23時、23時0分、23時7分、西船橋乗車1コロン、1910号車乗り換え7分、運賃270円。東京メトロ東海線、括弧中野行き乗車コロン、43分。23時0分、23時7分、西船橋乗車1コロン、1910号車乗り換え7分、運賃270円。
お気づきだと思いますが、西船橋での乗り換えの番線を言っていません。で、これは、対応している駅と対応していない駅が、ジョルダンの乗り換え案内にあるということを示しています。船橋はありました、千葉もありました。でも、千葉県はどこどこっていう、その、ジョルダン乗り換え案内のヘルプの中に、千葉県内の駅はどこどこ、どこどこ、どこどこ、どこどこ、っていうふうに、全部言ってくれます。東京都内もそうです。で、こう、県によっても全然その、対応してる駅がないところもあるので、乗り換えるホームがいくつかあっても、乗り換えの番線を言わないということは往々にしてあります。のでそこはちょっとご注意いただきたいなと。ただまあ、我が家は東京だったり、まあ、さっきの、まあ、船橋で乗り換えることはもないかな。千葉だったり、での乗り換えがとても多いので、たまたま使えてるという感じです。さて、今この状態で、一番上の一番右に次の候補ということで出しボタンを押すと、高田馬場に行くのに、さっきの1個目は670円で、今のも次のも670円。これはどういくかというと、まあ、400円で、多分670円だから、まあ、東西線乗り換えるかな。
内房線かっこ千葉駅乗車コロン6分、22時36分、22時46分、2番線千葉乗車1コロン、246号車乗り換え10分。
まあ、千葉で乗り換えるときには2号車、4号車、6号車に千葉からの電車を乗ってくださいと。2番線に乗り換えます。
総武線各で1括弧御茶ノ水工場乗車コロン24分、23時10分、23 23時18分西船橋乗車1ゴロン19号車乗り換え8分運賃270円。
乗り換えは西船橋で8分で、
22時3分、23時10分、23時18分、西船橋乗車1ゴロン、19号車乗り換え8分、運賃270円。
西船橋からの運賃は270円ですよ。
東京メトロ東西線、各港中野行き乗車ゴロン、43分、0時1分、高田の花。
で、これは、要は JR と東西線が違うので、ここで、電車乗り換えるときにお金を払いましょうということなんですけども、
ボタン、
まあ、こうやって経路の、
1時間25分乗り換え2回930円、
ほら JR だけで行くと930円もかかるんです。
新津京葉線各港東京行き乗車ゴロン50分、23時26分23時33分2番線八丁堀乗車1ゴロン、全スラッシュ1号車乗り換え7分運賃190円。
八丁堀で乗り換えろって言ってました。八丁堀で地下鉄乗り換えろ。
東京メトロ日比谷線、北春日行き乗車、ゴロン、1分。23時34分、23時45分、4番線、茅場町乗車1、ゴロン、19、15号車乗り換え11分。
茅場町の乗り換えは、4番線に乗り換えろって言ってましたね。19、15号車。
東京明治1分、高田の花。東京メトロ東西線、中野行き乗車、ゴロン、16分。明治1分、高田の花。1本前ボタン。
で、この、例えばこの経路でよくってこれの1本前とか1本後ってのはそのすぐ経路の一番下に
前後1本後ボタン、前後1段ボタン、1本前ボタン、前後1段ボタン、1本後ボタン
というふうにあります。でそうすると前後1段ボタンというのを見るとどんな時間があるかなっていうと、これは蘇我駅の発時刻、高田馬場駅到着時刻だけを読んでくれます。でこれの自分が好きな時間を
2津合宿9 2 2 3 6ミリア2 0 0 0 1 1時間後の時刻、2津合宿9 2 2 5 1ミリア2 0 0 0 1 2 1時間21分、2津合宿9 2 3 3 6ミリア2 0 0 0 1 1時間22分、2津合宿9 2 3 0 9ミリア2 0 0 5 1 1時間12分、2津合宿
6時間12分かかっちゃってのは途中で電車がなくなっちゃって、まあ多分外に締め出されてぼーっとする羽目になるんですけれどもこれは6時間待ちって駅の中で待たせてくれませんので夜はご注意願いますが、まあこういうの例えばこういうの自分が乗りたい電車のところ行ってタップすると、
あらやと乗り換え案内読み込み中、乗り換え案内、乗り換え案内、乗り換え案内、
はい、そうすると
8件目まで6時間12分乗り換え2回線90円、
ついでに高いときてる。
新津京葉線各港東京行き、新津合宿9 2 3 0 9蘇我乗車1ゴロン、前方運賃740円、
前方運賃740円、前でしか多分前で乗るのがいいですよってことで、まあ、蘇我駅は実は改札が後ろなので前まで歩いて乗った方が便利ですよっていう、
ね、23時56分0時11分2番線八丁堀乗車1ゴロン、前津合宿1号車乗り換え15分運賃160円。
まあ、八丁堀で降りたときに今度は2番線に乗るんだけど、2番線は、前方ではなくて一番前だから前って書いてあるので一番前で乗れってことですね。一番前で乗ると、の次の乗り換えが楽ですよと。
東京メトロ日比谷線各港北千住行き乗車ゴロン1分、0時12分56分4番線茅場町乗車1ゴロン、19号車乗り換え294分運賃190円。
まあ、北千住の駅ですごい行き方をしてるんですけども、まあ、この駅で5時間何分待てってことで、まあ、飲み屋が空いてるからそこで待つのもありでしょう。
はい、5時21分高田の花。東京メトロ東海線かっこ中野行き乗車ゴロン15分。
今先に飛ばしてしまいましたけども、なんで飛ばしちゃったかっていうと、意外に指をそんなに動かさないでも次の項目を読むんですね。なのでゆっくり指を動かして読んだところで指を止めてっていう風にやらないと、まあ、ちょっと難しいかなと。
5時21分高田の花。前ボタン、前後1段ボタン、1本後ボタン。
でこれ無料アプリだとこの1本前ボタンとか押すと課金手続きを行ってくださいみたいなのが出ます。
乗り換え案内、
それで、まあ、乗り換えはこういうふうに見ます。でそして
乗り換え案内、
順番がバラバラで申し訳ないんですけども、
マイルートボタン、
マイルートボタンというのがあります。でこのマイルートボタンというのを押すと、自分が
前16件目から6件目までを表示しています。
じゃあさっきのやつ登録、そうだよ、 マイルートボタンってところを押すと、
千葉県幹線か、千葉中央バス、金足駅、千葉中央バス。千葉県幹線か、小湊鉄道、AFE 体育館、小湊鉄道。千葉県幹線か、小湊鉄道、蘇我駅、東口、小湊鉄道。千葉県幹線か、千葉中央バス、蘇我駅、東口、千葉中央バス、大網に水が。蘇我から千枚県幹線か、千葉中央バス。
まあ、似たようなのしか今は入れてないですけども、駅だったりすると、蘇我大網みたいに読んでますけども、蘇我から大網っていうふうに、読み上げます。で、両方を、例えば蘇我から大網って今言いましたけど、大網から蘇我って入れることも可能です。でも片方入れておけば、さっきの駅名入れ替えボタンを押せば、まあ、切り替えられるので、まあいいんじゃないっていう気もします。そして、画面の一番下には
経路検索ボタン、ライブ、ご近郊時ライブ、ご遅刻表示ボタン、
全部読むようになりましたね。いつから読むようになったんだ。
経路検索ボタン、
多分全部読みます。経路検索ボタン、
時刻表示ボタン、
時刻表、
ライブボタン、
ライブ、このライブっていうのは、今こういう事故がありましたよ、今こういう電車の状況ですよっていうのが見られます。例えば、
そう、あなたの理解案内、一件中10件、運行状況混雑後、投稿するボタン。22時46分、京浜東北線、神田、東京、大宮、埼玉、順調、混雑後、コロン、釣り川などに捕まれる。22時24分、湘南新宿ライン、池袋、横浜、遅れ10分未満、急用事案発生、混雑後、コロン、釣り川などに捕まれる。22時22分、東海道本線、東日本、東京、熱海、順調、混雑後、コロン、混んでいる。21時57分、北陸本線、狛江、敦賀、順調など、混雑後、コロン、全員が座れる。
全員が座る。
20時59分、函館本線、手品札幌止まっている手品駅ポイント切り替えできず、混雑後、コロン、釣り川などに捕まれる。
これ、でも、こう、自分の乗りたい電車が検索できるかっていうとできないので、こうやってずーっと一個一個見ていかなきゃいけない。ライブチャット、まあ、ライブ中継みたいな感じで、多分乗ってる人がこうやって中継をしてるんだと思います。
乗り換え案内、編集ボックス。
それから、
運行情報ボタン。
運行情報っていうのがあります。
運行情報ボタン。
ライブっていうのは多分、ユーザーが投稿していて、運行情報は。
あなたの乗り換え案内。一件中12件運行情報メール。運行情報、括弧、鉄道。22時0分、営業鉄松山市内線愛媛マラソン開催に伴う運転変更。16時2分、14時57分、花輪線遅延。16時2分、飯山線お知らせ。22時0分、営業鉄松山市内線愛媛マラソン開催に伴う運転変更。
愛媛マラソンに伴う運転変更とか、こういうのも出てるそうです。で、これ読むと。
あなたの乗り換え案内読み込み中。乗り換え案内機。詳細情報、2013年2月9日22時0分、両鉄松山市内線愛媛マラソン開催に伴う運転変更。第51回愛媛マラソン開催に伴う交通規制のため、10日8時0分頃から16時0分頃まで、一部列車区間運休や運転変更となります。CSQ の記事の無断転用を禁じます。
という、無断転用は禁じますと、出ております。
乗り換え案内。
こういうふうな、情報も見ることが可能です。なので、例えば自分が乗ってる電車をリアルタイムに見られたら便利なんですけども、それが必ず乗るとも限らないっていうのが、まあ、現状です。でも、まあ、この運行情報っていうのは、比較的役に立つっぽいです。で、例えば自分が検索した結果、例えば、蘇我から高田馬場っていうふうに検索すると、検索結果の一番上のところに何か問題があれば、総武線各駅停車運行情報とか、東西線運行情報とか山手線運行情報っていうのが出てます。そこをタップすると現在、遅れが発生しておりますというような情報も見ることが可能です。音声で全部読み上げます。
乗り換え案内、編集ボックス、青春18ボタン。運行情報ボタン、青春18ボタン。ライブ、遅刻、ライブ、運行、青春18ボタン。
まあ、青春18ボタンっていうのはなんだ。
そう、乗り換え案内、編集。22時51分発ボタン、青春18ボタン、AF 乗り換え案内。
よくわかりませんね。青春18切符で、普通の乗り換え案内の検索っていうのがあるみたいな。それから、
オプション、経路検索、時刻表閲覧、クリアライブ、運行情報、その他、受信メール。
メニューを押すとですね、
経路検索、時刻表閲覧、クリア、ライブ、運行情報、その他、
という一番下に出てたメニューがただ出るだけですね。で、ただその他っていうところをタップすると、メニューがバッと出てきまして、
近くから近くへ青 春18切符検索、定期代検索登録、契約履歴、時刻表履歴、課金手続き、環境設定、マック括弧お問い合わせ。
というメニューが出ています。で、やっておかなければいけないのは、先週18切符はどうでもいい、定期代、マイルートか、はいはい、マイルートの登録方法ね。経路履歴を見ると経路の履歴、過去に履歴、毎回毎回検索するのめんどくせえやって言ってその他とこをタップして経路履歴ってところをタップすれば過去に、検索した経路履歴が見られる。時刻表履歴っていうのは過去に検索した時刻表の履歴がリアルタイムに見られるっていうので、わざわざそのために検索する必要はないということになります。F1 の Q お問い合わせも後で読んで
いただければいいかと思います。
さて、じゃあ経路履歴からいくか、めんどくさいけど、
クリア。その他見ならこのアイテムが表示されています。経路履歴、課金環境、課金時刻表履歴、経路履歴、全乗り換え案内、一件中2013年2月9日土曜22時24分発ソガラー高田のまま
これを、出します。
1件14件目から。
で、そうすると。
1本5ボタン。9時にスラッシュ0851AFE範囲区間運賃260円。小港区9時9分千葉県管センター。1本前ボタン。
なんだこれ。
全9時9分、プラス検索ボタン。ボタン、ボタン、AFE範囲区間から千枚県管センターの経路。
なんだ俺違うボタン押したんだよ、きっと。
オプション、経路検索時練習。その他。
履歴、経路履歴、あ、
2013年2月4日月曜22時46分発大谷入り所が、2013年2月5日火曜8時34分発 JFE 単位区間から千枚県団センター、2013年2月9日土曜22時24分発蘇我高田の馬場乗り換え案内、一件中10件目から
、この高田の馬場、蘇我から高田の馬場っていうのを出しました。で、その経路の。
スラッシュ92230ソガ乗車1コロン中央運賃400円。内房 1時間20分乗り換え3回670円。括弧、検索結果の出発時刻を過ぎています。
っていう風に、出発時刻が過ぎてるときはこうやって読みます。
内房22時36分、22時39分、内房検索結果の出発時刻を過ぎています。内房22時36分、22時39分、内房検索結果の
出発時刻を過ぎています。マイルートの登録ですけども、今検索結果が一つ出ているところで、この経路でいい。という場合です。この経路でいいっていうのは、ルートが何種類かあって、経路検索結果が何種類かあって、その中のこのルートというものをまず選んでおく必要が、選んでおくと一番いいのかな。でも、出発地と到着地が合っていれば基本的に問題はないので、今、蘇我から高田馬場の検索結果が出ています。そこで、
プラス検索ボタン。
プラス検索ボタンというのを押
します。理解がない。
そうすると、その中に、
もっと、一時プラス検索、括弧経路1、一時を変えた検索、出発地と目的地の時刻一覧を表示、もっと遅く出発、もっと早く出発、途中駅の時刻表を表示、この経路をメールで送る、この経路をマイルートに登録、袋を検索。
というふうな、ものがあります。で、この、
この経路をマイルートに登録、
というのを押すと、
アラート乗り換え案内、蘇我高田馬場の経路をマイルートに登録します。よろしいですか？OK キャンセル。
で、一応 OK しましょう。
OK ボタン。アラート乗り換え案内読み込み中。乗り換え案内ティップス時刻表検索の。アラート乗り換え案内、蘇我高田馬場をマイルートに登録しました。OK。OK ボタン。
で、画面の真ん中の OK ボタンを押します。さて、マイルートを見てみましょう。
オプション、経路検索。時刻表閲覧、プラス検索。その他、無効情報、ライブ。乗り換え案内。乗り換え案内。
画面を戻るには、一番最初の画面に戻るには、戻るボタンをタップします。で、画面の一番左上。メニュー？
ケアメニューボタン。
さっきマイルートって言ったこと？
乗り換え。
これか。
マイルートボタン。
一番最初の画面に戻ります。要は、一番最初の経路検索画面にいるときに、一番左上にあるマイルートボタン。
マイルートボタン。
これを押します。そうすると、一番最新のものが一番上に来ています。で、ここで、蘇我高田馬場をタップすると、出発地が蘇我、到着地が、
経由地
はない。 経路検索ボタンを押
します。乗り換え案内ティップス、経路検索結果の IC は IC、乗り換え案内。乗り換え案内。
で、そうすると、
外防線23時10分20、外防線、括弧、千葉駅乗車、コロン、6分。23時10分23時11分、6番線、千葉乗車1、コロン、379増4号車乗り換え1分。
多分、乗り換え1分で乗り換えられるってことは、多分、同じ島ホームの向かい側なんでしょうね。5番線に到着して6番線に乗り換えなんだと。
総武線快速、括弧、九州駅乗車、コロン、30分。23時41分、23時43分、1番線、錦糸町乗車1、コロン、前へ、あと乗り換え2分。総武線各地、括弧、お茶の水工場、コロン、8分。23時51分、23時55分、1番線、お茶の水乗車1、コロン、358、15号車乗り換え4分。中央線快速、括弧、高尾駅乗車、コロン、10分。23時51分、23時55分、1番線、お茶の水乗車1、コロン。
画面の下まで行って、まだ途中だなと思ったら、2本指で下から、下から上に画面をスライドさせて、その続きを見ます。
0時5分、0時9分、15番線、新宿乗車1、コロン、351号車乗り換え4分。
まあ、0時13分に高田馬場で着きますよと、まあ、ちょっとこの乗り換えは個人的には好きではないんですが、中央総武観光線総武の各駅停車で新宿で乗り換えるんだったら中央総武各駅停車で乗り換えると同じ島ホームで山手線で高田馬場に行けるので、まあそういう、まあ、何種類かこう検索してやるといいかなと思いますし、なんか乗り換え時間もうちょっと短くてもいいぞっていう時はこの途中駅から今度検索してみるとかすると、まあ、工夫して使えるんじゃないかなと思います。あとマイルートはやったからいいよね。あとは
オプション、経路検索、時刻表ですが、プラス検索、プラス検索、その他、無工場、その他、
その他、
いやこのアイテムが表示されています。一見時刻表示、環境設定、課金鉄地区、課金環境設定、バック括弧、お問い合わせ、環境設定、乗り換え案内、
環境設定というところがあります。
機能を有効にするチェックボックスです。検索機能を有効にするチェックボックスです。オン
で、
有料特急を利用するお任せ、
有料特急を利用する、これがアラートが出てきて、
一件中お任せ、なるべく利用、控える、利用しない、キャンセルボタン
というのがあります。私はお任せ、とりあえず
新幹線の検索設定、速さを優先する。
新幹線の検索設定。
午後11時。
速さを優先する。
午後11時です。
新幹線ボタン、新幹線の候補を増やす。
速さを優先するか、新幹線の候補を増やす。
乗り換え案内。新幹線の検索設定、経由地、各駅停車を優先するチェックボックスです。
各駅停車を優先する。
経由地で乗り換える、経由地に停車する列車のみ検索。
経由地で乗り換える、経由地で、乗り換えるので乗り換える電車のみを検索する。
乗り換え時間を設定する道金。
乗り換え時間を設定する。これさっき言いました、ね。
設定するキャンセル。余裕道金。余裕を持つ。道金。キャンセルボタン。
というのがあります。
乗り換え案内。乗り換え時間を設定する道金。座席を設定する指定席優先。
指定席優先とか。
バスの座席を設定する指定席、アラート座席を設定するキャンセル、一件中指定席優先、自由グリーン車優先、自由席優先、グリーン車優先。
というような設定があります。
乗り換え案内。バスのみ経路を検索するチェックボックスです。オン。
バスのみの経路を検索する。私はオンにしてあります。
定期券で精算をするチェックボックスです。オン。
これは料金の計算が最初に出てますので、定期券があるときにはそこの計算をちゃんとするようにということで、必要な分だけの料金が出るようになっています。これもですね、同じ駅名が時々あるんですね。で、そういう時に、なんだっけ。ね、パッと出てきません。ごめんなさい。同じような駅名があるので、何県を優先するか。まあ、地方で、関東を優先とか、
マイポイント、マイバニュー、駅名入力の優先地域関東、アラート、駅名入力の優先地域関東、中国陸、中部、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄。
っていうのがあります。で、駅名で思い出したんですけども、駅名は、例えば千葉っていうとですね、千葉の JR の場合と、都市モノレールの場合と、京成の場合があって、 最初に千葉そばっていうふうに検索すると一気に出てこなくて、どの駅を使いますかっていう候補が出てきます。また千葉ってひらがなで書いても出てきます。これはガラケーの時もそうですね。ジョルダンの乗り換え案内、字が分からなくても一応検索はできます。
乗り換え案内、マイルートを編集する、後方降り立つことマイポイントを編集する、マイルートを編集する、マイポイントを編集する、後方折りたたみ設定、
後方折りたたみ設定はちょっとよく分かりません。
時刻表を保存する件数20件、
時刻表を保存する件数20件、
定期券登録情報未登録、ユーザーメールアドレス、ユーザー登録情報、メールアドレス変更、課金手続き、バージョン情報 1.5.12、 乗り換え案内について、ジョルダンライブ、アドリパックジョルダンライブ、運行情報について、
という形で、まあ、ユーザー登録だとか課金手続きだとかはしていただきたいんですけども、19件中23件目までを表示しています。まあ、そこまで今日説
明して。14件中25件目から33件目までを。
何を説明したかっていう、とかっていうと、
マイルートを編集する。
マイルート編集する。これを押すとですね、何ができるかっていうと、例えば、
ボタン、マイルートを編集する、
編集する、編集するっていうから何かできるんだろうな。
マイルート削除、
編集するってところから入って、例えばソガから高田馬場っていうところをタップすると画面のど真ん中に、
マイルート削除
っていうのがあります。これを押すと、
アラート乗り換え案内読み込み中、乗り換え案内、
そうすると
一番
上に千葉県がんセンターっていうのが出てきましたので、さっき登録した蘇我高田馬場っていうのは削除されたということになります。で、一番右上にっていうのがありますけど、これは更新ボタンのようです。一番最新の状態に持っていく、最新のものを表示させたいときにはこれを押してみてください。
乗り換え案内、
それからマイルート、マイポイントを編集する。
マイポイントを編。アラート乗り換え案内読み込み中。乗り換え案内、乗り換え案内。
まあ、ないからしょ
う。マイポイントはありません。マイポイントはありません。
マイポイントもさっきのマイルート、あ、違う、検索結果のところから登録すればよいんだと思います。
乗り換え案内。
それから、課金方法ですけども、1ヶ月更新、3ヶ月更新、6ヶ月更新、12ヶ月更新とあります。で、対して値段の得がないような気がしますので、少しずつ、安く長くすれば安くなるんですけれども、そんなに長く使うかどうか分かんないやという方は1ヶ月更新ですることをお勧めします。1ヶ月更新だと自動的に更新されるんじゃない、1年とかだと自動更新じゃないんですよ。自分で課金しないと使えなくなるんだけど、1ヶ月の場合はもしかしたら更新されるんじゃなかったかな。ちょっと忘れました。その辺も説明は、音声で読めますので、確認いただければと思います。どんな感じかな。
課金手続き。バージョン情報 1.5.12、 即月額課金手続き、月額課金停止、
あ、やっぱそうだ、月額プランの場合には月額課金停止っていうのがあるぐらいですので、月額の場合には更新する必要はありません。ただ課金停止したいなっていう時は課金停止ってボタンを押さないと課金停止されませんので、例えば課金手続
き。乗り換え案内、有効期限も取得しています。乗り換え案内ティックス経路検索結果の安しは運賃が安い経路。アラート乗り換え案内チケット一覧を取得しています。乗り換え案内ティックス経路検索結果の日は飛行機を利用する経路。乗り換え案内。一件地2013年10月9日水曜。
私は10月9日が期限になっている1年間プランを使っています。
1ヶ月継続利用チケット、確保、税抜き200円プラスモードの有効期限を1ヶ月ごとに延長します。
200円だそうです、月。
税抜き600円プラスモードの有効期限を90日延長します。1ヶ月継続90日チケット、
90日600円だから1ヶ月で買うのと変わらないですね。
180日チケット、括弧全員2200円プラスモードの有効期限を180日延長します。90日チケット、括弧全員180日チケット、括弧全員2200円プラスモードの有効期限を180日延長します。365日チケット、括弧全員2300円プラスモードの有効期限を365日延長します。
というわけで、大してこう値段の得はないんですよ。ん ?100 円どうやろな、うん。で、まあ、毎月30日ではないので、微妙に違いはあります。なので、本当に家計に、こうね、家計を細かくこうチェックされる方は、まあ、こう1年、長く使うんであれば1年チケットを買うのが良いのではないかと思います。で、これはもうユーザー登録がしてある状態であれば、ここでポンと押せば簡単にこう課金手続きができるという状態です。はい。
乗り換え案内。乗り換え案内。
以上ですね。
乗り換え案内。編集ボックス乗り換え案内。編集乗り換え案内。編集ボックス。ホーム。
それでは説明があちこちに飛びましたけれども、こんな感じですね。ツイッターの方確認します。リクさん、はじめまして、はじめまして、リクです。聞こえてますよ、ということでいただきました。この前、リンク貼らせてくださいって言っていただいた方ですね。ありがとうございます。NVDA の紹介か何かをされていて、使うときには参考にさせていただこうと思わさせていただいたところです。でも音量が小さいような気がするのは気のせいでしょうか。メディアプレイヤーの音量を最大にしてるんですが、少し小さい気がします。私がマイクから遠かったのかもしれません。申し訳ないです。最後に読んでも仕方がないのですが、すいません。Cさん、まさか今日の放送があるとは。出遅れました。いいえ、いつもこんな感じですから。で、今日は外出先なんですよね、新さんはずっと。お疲れ様でございます。今日、何でしたっけ、この後もう一個やろうかと思っていたんですけれども、私が まとまりつかず、だらだらやりましたので、今日は、ここでギブアップさせていただいて、ここまでとさせていただきます。トレインタイマーの話がさっき出ました。で、最近使ってる？使ってます。どこがいいですか、トレインタイマー。それ多分俺使ってないんだよ今。
決まった駅の時刻表を、早く登録した駅の時刻表を即見れることと、あと何分で電車が発車するっていうカウントダウンができる。
それ設定しとく。
設定は別にしなくても、 例えば今10時で、
はい、
次の電車が10時10分とかだったらあと9分何秒とかって、
ああそのアプリを立ち上げると
トレインタイマーを立ち上げるとそういうカウントダウンが出て、
自分が最後に検索したものの表示、
いや自分が最後にっていうか、例えばこの線に乗りたいっていう時刻表を開くと、
ああ次の電車まで何分ですよ、
次の電車まであと何分だよって出る、
焦っちゃうような、おこんだけ時間があるから大丈夫だと思えるような時刻表の一覧はその時には出ない、
出る、
あ同時に出てる、はい、ああ便利だ、じゃあその次の時刻と、その時刻までの時間が出ていて、その後の時刻表は出てない、
出てる、
あ出てる、ああ便利ですね、だそうです、聞こえてない？聞こえてますか？今うちの妻が言った、ピコちゃんが言った内容って聞こえました？聞こえないよね。ですね、聞こえないよね。トレインタイマーは、いやおっこらしょ。ちょっとお待ちください。せっかくなのでトレインタイマーの説明をちょこっとだけします。あったく計画性のないやっちゃな、すいません。さっき、チコちゃんが説明してくれたのは、トレインタイマーを立ち上げた時に表示してある時刻表、例えば蘇我駅で京王線だったとしたら、何時何分の次の電車があって、
千葉駅から銚子鳴門方面っていう時刻表が今出てて、
はい、鳴門
駅
21時57分、
なんか土曜日曜だとちょっと分かりにくい、違う時刻表出します、はいやってください、
先に説明します。時刻表は出した時刻表の、出した時刻表があって、その時間を表示して、例えばこの時刻表だったらこの時間に電車がありますよ、その時間、ま、その時刻まであと何分ありますよという表示がされるそうです。そしてその後の時刻表も表示されているよという状態だそうです。でそれは1回取ってくればオフラインでもできるんだよね、
見られるね、
見られるって聞きました、はい、なので便利ですと。まあ、散々ジョルダンの説明をしてきたのでこれを説明するのは全然違うものだと思ってください。もうこの駅の、要は次の電車までのカウントダウンもしてくれるし、その駅の時刻表だけ見るなら便利だよっていう意味で説明をしています。で
調子が22時21時22時22時23時39時23時4、あと内
場
JR 総武本線、
これ JR 総武本線
じゃ
ないの、
メニューを開いて、
メニューを開いて
時刻表一覧っていうのを出すと、私が登録してある時刻表がいくつか出てくるので、
時刻表一覧っていうのをメニューから出すとですね、チコちゃんが登録した時刻表一覧が出てくるそうです。そして、あ快速これ、
うん、
ちょっと待ってね、これ
AR 面オフ、着信音量 10%、
これで聞こえるかな、
11時17分トレインタイマーウェブコンテンツです、 AR 外房線蘇我駅千田栗浜方面、
蘇 中央線。
JR 中央総武線各駅停車千葉駅三鷹中方面。JR 外房線蘇我駅千葉栗浜方面。JR 中央総武線各駅停車千葉駅三鷹中方面。
わかるわかる。
JR 総武線快速千葉駅栗浜東京方面。JR 中央総武線各駅停車稲根駅千葉方面。
稲根駅で千葉方面か。
そう。
JR 総武線快速稲根駅千葉成田空港方面。
ん？
JR 総武線快速稲毛駅千葉成田空港方面。
うん。稲毛駅の快速の。
JR 総武線快速稲毛駅千葉成田空港方面。
成田空港方面の快速か。
そう。
JR 内房線千葉駅君津木坂津方面。
千葉稲毛駅の内房線快速とか外房線快速がない。
千葉え？
稲毛駅の千葉方面の内房線とか外房線の快速までは入れてないんだ。
それはこの快速。の成田
方面、
千葉成田空港方面っていうので外房線に乗り入れの快速があればそこにも出てる。
ああそうなんだ。ちょっと嘘つきなんだ。
嘘つきじゃない、千葉方面だから嘘つき
じゃない。あそうですか。はい、でちょっとこれ押します。
これ以外はウェブコンテンツです。
もうない
か。106件中110件目から110稲毛焼き11ピリオド23時3 2時11
この11ってあと11分ってことかな。
そう
11秒と11、23時30分
のがあってあと11分、その右側に何秒っていうのがもう、
あ毎回変わるのか。
ピカピカピカピカ。
23時15分各駅つなぎ08分1106。
あ本当
だ。1104
おお
11分02
常に動いてるそうです。あと11指を離して毎回戻すとこうなるんだ。
15秒。
ちゃんと指を動かせば秒まで読むんだ。
49、10、23時30分各駅桜駅。
この各駅桜駅まで10分40何秒ってことでね。
そう。
はいはいはい。
23時38分各駅千葉行き。
じゃあこれ例えば
110件目から110件目まで23時30分。
ね、その
23時38分
もっと下にやると、うん、この23時30分より後の時刻表も出てるはず。
23時52分各駅千葉行き。
うん、でこれを押すとここまで何分とかなん
だ。ならない。
あもうならない。
ならないと思う。
あならないんだ。
24時06分各駅千葉行き24時13分各駅千葉行き。
あ快速だけじゃなくて各駅もいるんだこれ。
いやこの表示がよくわからないんだけど。
あそうなんだ。
これは快速じゃなくて各駅の分なんじゃない。
だってさっきそんなことないよ。
すいません、快速でもほらこれなんでだろう、なんで快速
少ないから、少ないからじゃない、少ないから悲しくてこう
西千葉も止まる
各駅は。そう各駅は。でもさっきおかしいのこと言ってたのは各駅さん09
千葉南駅同様09あと09 37
この
その上はなんて書いて
る。うん09同様千葉南駅千葉成田空港方面。
千葉成田
空港方面の各駅の分を見てるんじゃないかな。
09ピリオド23時15分各駅千葉行き209
各駅と快速で分かれてるので
23時5分各駅千葉行き
同じ方面で
ピリオド09
俺じゃなんか違うもん。その
ピリオド23時15分各駅千葉行き
分かんない。
23時30分各駅桜行き。
この23時30分各駅桜行きっていうのはよく分かんないんだよね。
各駅停車、
各駅停車の桜駅は稲毛から出ないから。だからよくわかんない。
乗り入れ。
うん、だから乗り入れの各駅なんかできたの最近。
いや、わかんない。いや、なんか改札のページ見てもそう、なんか。
あ、出るんだ。
こんな放送でわけわからないことを二人で言っても。
しょうがないんだけどね。あ、でもこうやって、でも別に間違いではないので、その路線も出るし、それに関連する路線ももしかしたら出てるのかもしれないです。途中駅までは一緒だからっていう考え方かもしれないね。はい。
いきなり引っ張り出され。
引っ張り、後ろからちょこちょこアドバイスをくれたから、もう本人に聞いちゃった方が早いって話でしょ。なので、こう、次の電車を選ぶのは、次の電車っていうか、次の電車まで何分とか、今、もう駅にいて、あ、どの電車に乗ったらいいんだっていう時に、ポンと開いたら、見やすいのは、
一番早い電車まではあと何分ですよってい
うのはトレインタイマーを見るのがいいかもしれない。これ実は アンドロイドのメーリングリストの山賀さんが紹介してくれた無料のアプリなんですけど、これはとても便利ですよね。
はい、はい、駅を何個7個か8個か登録してます。
もっと登録できるんでしょ。
できるけど今使う駅が
7個か8個だね。ある意味東京っていらないよね。だってあんな電車いっぱいあるんだよ。
え？
東京とかはね、都内の山手線の駅とか、ね、
山手線はいらないかもしれないけど、
いらないよね。こっちは田舎だからね、物によっては1時間1本しかないからね。うちの周辺はそういうことはあんまないけど、はい、でこんな感じ。ありがとうございます、はい、なので、トレインタイマーとジョルダン乗り換えは後でホームページの方にAndroid ETC の方に貼り付けたいと思います。最近メールとか書くのにエディターの話題とかも出ていて、使いやすいのもあるので、あれ G エディターっつったっけ？
知りません。
G エディターね。G エディターとかも簡単で使いやすくていいなという。デジゾーって言うけど、それは G エディターって言います。
エジゾーって聞こえる。
エジゾーって言うけど、エジゾーじゃありません。G エディターです。はい。それはそれでまた紹介したいと思います。それから、ですね、コムスキャナーっていう、スキャナーアプリがあって、有料版買うと5000円ぐらいする、5000もしない、4000台なんですけども、でもちょっとそのお金払ってまであれだなと思っていたんですが、無料版でも同期ができるとかできないとかもしかしたらあるのかもしれないんですけど、パソコンとその本体で撮った映像を PDF 化して、外部に、要はメールとかで送信したりとか、SD カードに保存して、要はそれをパソコンで閲覧するってことは可能のようです。ということはその PDF ファイルのもともとスキャナーアプリですから PDF の、文字の部分がテキスト化されていれば読める可能性があります。で比較的この撮影感度は私はすごいいいなと思っているので、その映した画面がすごく暗くてもそこからものすごい勢いで、最適化っていうかこう明瞭化してはっきり映してくれるんですね。で、それがこう撮る幅とかも本来は設定するともっと感度が良くなるんでしょうけど、それはちょっと私のように見えないとやりにくいっていうのもあるので、それをしなくても結構表示してくれるんです。これはコムスキャナーで、または撮った写真をどっかフォルダーに保存ができると思うんですけど、それをこの eTypist の方で読み出して、使うとそれはそれで読みやすいのかなっていう気がします。ただちょっと、どこに保存、JPG ファイルで保存する場合にどこに保存されるのかとか、ちょっとまだいじりきれていないので、それもちょっと調べてからお伝えしたいなというふうに思っています。ちなみに eTypist は、私はキャンペーン期間、たまたまキャンペーン期間中で400いくらで買ったんですけども、現行900円ぐらいするアプリです。パソコンでつないで使うスキャナーと同じで、その完璧には読めないんですよね。だけどこれが何の資料なのかっていうふうなことが分かる程度には読めるのかなという気もしていますので、そのうちそういうアプリもご紹介できたらなというふうに思っています。あとはもう一度ツイッターを確認して終わりたいと思いますが、特にないかな。
連休なので。
そうね。みんな忙しいんだよね。
に。いや、わかんないけど。
そうだね。はい。人数チェックだけしよっかな。そしたら、俺も友達と会話していて放送聞けませんでしたっていうんで、シンさんが書いた、今日はまさか放送があるとはっていうのに、なんとかリツイートしてますね。くれてる人がいます。
非公式、
非公式で、あ、非公式、あ、梅田俊博さん、ありがとうございます。そう、私がね、さっき放送始めた時ね、5人とか4人とかだったんで、まあいいでしょう。だけど、まあ、まとまりはないですけども、1個のアプリについて比較的喋ったので、まあ後で根気のある人は聞いていただければと思います。
使い始めてる人はこれぐらいすでに使ってるかなっていう、
うんうん、そうだね、いらない説明かもしれない。でも使えてるんだったら使えてることが一番いいので、ああ10名聞いてくれてる。
着信音 40%、 11時28分 BM 着信
でも今日はやっぱり、ね、全体的に少ないですね。ノベリースナ数もそんなに多くないし、
でも
10名聞いてくれてる。1はね、僕なんだよね、これ。
放送始めた頃よりは倍になっている。
あ、今日のね、そうそうそうそう、放送始めた、本当に最初に放送始めた時はすごかった。
5人、
あ、そうそう、今日はね、3人だ
った。3人
最初。1時間半の長い、
終わる
といいながら、こうやって引っ張ってるやつ、それも何の内容もない。トレインタイマーについては今日はツイートでも流してませんでした、すいませんでしたが、比較的使えるということで、そちらも試していただければと思います。なるべく早い時間に、アップしますので、アップするって言っても説明な気はしません。Google Play の、プレイストアの、サイトの URL を貼り付けておきたいと思います。先日、ホームページの方から自分でもアクセスしたら、そのままプレイストア行けたので、まあ、そんなもん使ってるよっていう範囲のものがたくさん入ってますけども、あ、そうそう、でも、アラウンドミーは使いやすかったです。ということで、まあ、どんどん話が広がっても、うるさいな。はい。いろいろ便利なものを紹介できたらなとは思いますが、今日はこの辺で、終わらせていただきたいと思います。チコさん、ありがとうございました。
寝てるところを叩き起こ
して。叩き起こしてない。むくっと起きてきただけでしょ。寝てるところでやるなって話だよね。最近ほら、私がこうやってるところにこたつがやってきましてですね。でもこれは僕のせいじゃない。
いいから終わりましょう。
はい、すいませんよ。あ、都合の悪いことになると終わりましょうと。はい、今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。ご意見ご感想と、ツイッターでも受け付けておりますし、またdecouple.com でも受け付けておりますので、どうぞそちらにもメッセージをお寄せいただければと思います。今日も最後までお聞きましてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。